ラジオセラピー幸せを育む心理学。
こんばんは、宇都宮たみです。今日も今年8月に東京で開催された日本選択理論心理学会年次大会での発表者へのインタビューをお送りします。子供時代から選択理論で人生の舵を取るために、仲間と共に自分も周りも幸せになる方法を伝えたいと題して発表された中のお一人、大本和恵さんに神奈川県に広げる活動についてお聞きします。
私自身は、子供が3人いるんですけれども、3人の子育てをすごく悩んで、どう対応していいかわからないということで、結構子育ての悩みが深かったんですけれども、それを解消するためにコーチングだったりとかモンテッソーリ教育だったりとかっていう学びをずっと続けてきて、それで自分がすごく助けられたっていう経緯がありました。で、その中で選択理論も知って、あと井上慎吾先生も知って、自分も人生が変わって、でそれをお伝えしようということで、伝えたいって思ってもなかなか自信がなくてですね、自分がその人前でその選択理論を伝えるっていうことに自信がなくて、その自信をつけるためにまず目指したのが選択理論心理士で、その後でその実際にその小学生に向けてとか親御さんに向けてやっていくときに、井上千代先生が100校以上で実践されたプログラムっていうのをお持ちでしたので、それを学校講演エキスパート講師になったことで伝授いただいて、伝えるプログラムにも自信が持てるようになったっていうことで、積極的に学校にやりませんかっていうふうに言いに行ったりとか、PTA さんの方に保護者向けの講演会やりませんかっていうことを積極的にお話をしに行くことができるようになりました。
大本さんは直接売り込みに行ったりして、いわゆる営業活動みたいになるんですけど、
例えばどんな方に持ってったかっていうと、私自身が、PTA の会長をやったりとか、学校支援地域本部のコーディネーターをやっていたりとか、その学校をサポートする保護者とか地域の人としてサポートする活動をずっと継続してやっているんですね。で、その中で信頼関係ができた先生だとか、そういった方にお話を持っていって、その中で何個かは取り上げていただいたっていうことになります。
やっぱり最初は人間関係なんですね。
そうですね。
そうやって実践していったことが他の学校や他の保護者の方たち、 PTA の方たちにもどんどん広がっていって、じゃあ大本さんにお願いすれば、選択の子どもたちに伝えることができる、そして親御さんも親子関係が良くなるという、そういういい連鎖がどんどん広がっていったんですね。
そうですね。で、本当にやらせていただいた講演会とかそういう勉強会みたいなものっていうのは、多くが私から個人的に選択理論を学ばれた子育て中の保護者の方、私のメインがその子育て中の保護者の方へのそういう情報提供がメインなので、その学んだ方が、自分だけじゃなくって子どもにも選択理論を学んでほしい、それから周りのママ友保護者の人にもぜひ知ってほしいっていうことで、自分たちで企画してくださったりとか、自分のお子さんの学校にの先生にこういう講座があるんだけど子どもたちにやりたいんだけどどうですかっていうふうに話を持って行ってくださったりして、それが自分の市だけじゃなくて千葉市の方でやらせていただいたりとか、そういうことにも広がっています。
大本さんが今個人でその子育てを応援する活動をされているとおっしゃいました。実は4年前にこのラジオセラピーにご出演いただいていて、その時にもお話伺ってるんですが、大本さんが大切にしている思いっていうのが、親子が幸せに笑顔でピースサインできる子育てっていうふうにおっしゃってたんですが、じゃあその選択肢の中のどんなポイントがイライラやガミガミやその笑顔がなくなるようなことを克服させてくれるんですか？
他人の欲求充足の邪魔をしないで自分の欲求充足をするっていうのがやっぱり大事で、自分が欲求充足できてると笑顔になれますよね。そうすると周りの人にも優しくできたりとか、あとやっぱり不機嫌な人が近くにいるとそれだけで 不幸な気分というか嫌な気分になりますよね。なので、あの、私が研修でよくお伝えしているのは、自分が笑顔でいることが他の人の幸せに貢献してるんだよっていうことをよくお伝えしてます。でそれを言うと結構びっくりされる方が多くって、あの、じゃあまずは自分を笑顔にすることを頑張りますっていうふうにおっしゃられる方も多いです。
年次大会をアーカイブで見せてもらったんですけど、そこで大本さんが言われた言葉ですごく印象に残っているのが、その学校でのトラブルに関して人間関係を築く方法や良いコミュニケーションを取る方法、これはまあ選択肢で知ることができるんですが、そういったことを知らないことが原因で学校でのトラブルが起きているというふうに感じるとおっしゃってましたよね。
あ、そうですね、はい、そう思ってます、うん、子ども同士のトラブルとか、あの、先生と保護者のトラブルとか、あとそれから、あの、クラスが落ち着かないとか、あと、まあ、いじめがあるとか、いろんなことが、まあ、起こってるのを見てきてるんですけれども、なんていうんですか、そのトラブルを見ていると、まあ、例えば先生と保護者だったりすると、あの、子どもを健やかに、あの、育てたいっていうのは同じ目標なんですよね、先生も保護者も。そう、願ってることは一緒なのに、なんかもっと違うところでちょっとこう協力ができなかったり、ちょっとあの、いさかいになったりとか、お互いを責めてしまったりとか、子供も本当は一緒に仲良く遊びたいのに、ついこう暴言を吐いて喧嘩しちゃったりっていうのがあるんですけれども、だから結局その、みんな願いは幸せになりたいっていう願いを持っていて、協力して一緒に幸せになりたいと思っているのにうまくできないっていうのはどういうことかっていうと、やはりそのコミュニケーションがうまくいってないからなんだな。まあ、あの、別の言い方すると口の聞き方とか、あの、そういう感じですよね、はい、あの、そこがやっぱりうまくいってないからなんだなっていうのはずっと長年思っていました。なので、学校でコミュニケーションの取り方、人とのその会話の仕方とか、あの、相手の見方みたいなものを、まあ、学校の中で学べるような機会があるといいなっていうのはずっと思ってました。それに選択肢が助けになるんじゃないかなと思ってました。
今日は日本選択理論心理学会年次大会で、子ども時代から選択理論で人生の舵を取るためにと題して発表された中のお一人、神奈川県の大本和恵さんへのリモートインタビューをお送りしました。